こんにちは。
はい、こんにちは。
わらば研究所2回目でございますよ。
はい、2回目ですね。
はい、今日はね、こんばんはって言わなかった
そこからそこからいい入りでしたよ、こんにちはで。
もうね、はい、まあ、2回目ですからね。
そうですね、
あの先週の放送ね、皆さん聞いていただいたかな、
うん、ね、聞いてる人も聞いてない人も、はい、毎週土曜日2時からはわらば研究所の時間ということで。
そうです、
はいはい、これからね、じゃんじゃんね、はい、ファンを増やしてね、は
い、はい、やっていきましょう。
やっていくけど、なんでね、はい、ほら、あの、なんだったこれ、ツイキャスじゃなくて、
ポッドキャスト、
はい、ポッドキャストでもお届けしてるんですが、はい、見てる人ね、なんであの人ずっと携帯見てんのって感じなんだけど、ね、進行表がなくなっちゃって今ちょっと泣きそうになってます。
はい、はい、大丈夫です。
なんとかなるに違いない。はい、というわけで
頭の中のね、進行表でやっていきましょう
本気でわかんないよ、ドキドキした。あった、はい、大丈夫です。
大丈夫ですか。
頑張ります。はい、はい、ね、よろしくお願いします、ね、はいはい、
まず、まあ、自己紹介いきましょうかね。はいはい、こちらね、わらば研究所、私研究員のケーシー高飛車です。どうぞよろしくお願いいたします。
ケーシー、はい、はい、わらば研究所所長、先週からなぜか所長になりましたホーリーです。よろしくお願いします。
所長、はい、所長、
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
所長、頑張ります。はい、
あの、まあね、まあ、あえて言うとね、うん、あれですよ、厨房ですよのね、逆バージョンですね、これね。
厨房ですよって何？
あの、坂井正明さんがやってた料理番組で、
ほうほうほうほう、
ね、あのね、坂井正明さん巨匠で、うん、で、アシスタントが女子アナで、うんうん、で、それ進行役が巨匠なんだけど、うんうん、あえて、アシスタントが、あの、進行役で、みたいな。
あ、なるほどね。
そうそうそうそう。
私今、巨匠の位置ですか？
そうです。
巨匠の位置。
そうです、
本当。遠近感的にさ、手前にいたくなくてさ、後ろに行きたいんですけど、巨匠として頑張ります。
いや、もうね、いや、多分ね、うん、それだけ分遠くの存在なんですよ、は
い、
きっとい
いんですか ね、
あの、多分もう簡単には手の届かないぞみたいな。
あ、私、
うん、
あ、そう、
僕に向かって、
あ、そっちね、書院と所長の関係性がね、
あの、あのね、あの、子育てに関しても、はい、知識に関しても、うん、そう、まだまだね、ケーシーさん、あんたはまだまだね、青いわよ、みたいな。
なんかすごい怖いおばちゃんみたいじゃない。
いやいやいやいやいやいやいや、ちゃんとこれは。
そういうことじゃない。う
ん、ちゃんとここでちゃんとね、地位をちゃんとね。
あ、なるほどね。はい、あの、わらば研究所では、子供子育てあるあるを中心に。楽しい ね、
そうやってね、
はいはい、
そうそうそう、でまた最近のね、ちょっとニュースになったこととか、
そうだね、はいはい、
またいろんなことを面白おかしくね、
はい、
そして最終的には子育てっていいなってね、
うんうん、
そう思わせる番組でございます。
はい、
55分間、ではどうぞ皆さんお付き合いくださいませ。
はい、よろしくお願いします。
はい、では最初のコーナー参りましょうか。
はい、
あの、最初のコーナーと言いましてもですね、
はい、
あの、まず一応オープニングトークの部分でちょっと最近ちょっと気になるニュースがありまして、
うんうん、
こちら準備できますでしょうか。
できますよ、行ってみましょう。最初のコーナーです。
はい、
はい、私にしては上出来です。
いやいや、
は
い、ありがとうございます。
何回目まで続くか分かりませんよ。
いやいや、
楽しみに聞いててくださいね。はい、行、はい、きます。今日の話題はですね、2017年10月1日全日空、全日本空輸株式会社が本名なんだね。
はい、
全日空ね、ANA です。
はい、
はい、はい。ANA さんが、これね、ちゃんとね、全日空のホームページから拾ってるんですが、赤ちゃんが泣かない飛行機プロジェクトを立ち上げましたということで。
赤ちゃんが泣かない。
はい。ね、ベビーマグと機能素材人へ丸R で赤ちゃんの快適ご機嫌を実現ということで、
うんうん、
全日本、まあまあいいや、もう ANA ね、うん、ANA とコンビ株式会社。ね、わかるコンビ。
チャイルドシートとか。
あ、そうそうそうそう。
そうそうそう。
あの、哺乳瓶とかね。はい。コンビ株式会社と、トーレ。トーレと言ったらトレビーノ。
トレビーノとかね。浄水器かな。
知ってる、うん、知らないか。うん、はい。うん。そうそうそう。なんかやっぱり水がちょっとイメージありますけどね。
うん、
トーレ株式会社さんと、うん、日本電信電話株式会社って何だと思う？
これ私に言うの？これ。
うん。うん、これ何？
これボケなし？
ボケなしよ。
NTT。
私わかんなかった。こんな名前なんだね。
所長。
はい、しまったよ。いいよ、私、所長辞めても。うん、違うか。まあ、いいや。じゃあ、トーレとコンビとアナと NTT が、赤ちゃんが泣かない飛行機プロジェクトっていうのを立ち上げたということで、
はい、
これは何かと言いますと、
はい、
小さな赤ちゃんを持つパパママの中には、機内で赤ちゃんが大泣きして、周囲の乗客に迷惑がかかることを心配してさ、うん、ほら、赤ちゃんが大きくなるまでは飛行機での移動を避ける方が少なくないと言われてますということで、そこで、この4社のね、強みを生かして、赤ちゃんが機内で泣く原因の一つと考えられる気圧変化による頭痛、耳が痛いね、頭痛の解消に役立つ赤ちゃん用の耳抜きグッズの開発に取り組みますということで、さらに 赤ちゃんの心拍数、心臓ドキドキね、はい、などの生体情報をもとに、はい、赤ちゃんの快適さや不快などの状態をモニタリングして、大泣きを予知する技術を検討するってよ。
これ何百人のモニタリングがあったんでしょうね。
ね、本プロジェクトは、まあ、パパママに安心してやってもらえるってことで、プロジェクト第一弾として、4社グループの社員で3歳未満の赤ちゃんを持つパパママを対象に、乗客全員が小さなお子様連れとなる赤ちゃんチャーター便を実施して、その機内においてベビーマグやタブレットによる耳抜きの効果の確認と、人へっていうその生態情報を取るやつだね、はい、の名前が人へっていうのかね、はい、これ人とかだとどうする人へHITOE って書いてるんだもん、人へって読んでるけどさ、人だよ、人わかんないよいや、人へを用いて赤ちゃんの状態を推定するトライアルを行いますということで、これトライアル行われたんですよ、はい、300人のね、
300人ですか、
はいはい、行われたということで、はい、ですね、当日ですね、いつものね、暮らしぶりとは変わりまして、まず飛行機にモニタリングしに行くぞという両親の、ね、期待と不安が赤ちゃんに伝わったのか何なのかですね、うんうん、このプロジェクトと真逆に赤ん坊たちは突き進みまして、朝からギャン泣き新聞載ってました。ちょっと爆笑しちゃったんですけど、うんうん、まあ、泣いちゃう赤ちゃんを泣かないようにするとか、うんうん、まあ、あれですかね、どうしたら大泣きになる前に何ができるかっていう調査だったんだけど、乗る前から泣く。というハプニング続出のプロジェクトだったらしいんですが、うん、まあ、これからもね、赤ちゃんと、まあ、パパママが快適に飛行機の旅をこう楽しめるように、この4社でいろんなね、プロジェクトをしていくということで、はい、各社の役割もあるよ。ANA 飛行機の方は、はい、飛行中の赤ちゃん、パパママの困りごと解決方法などのノウハウの提供、うんうんうん、でコンビね、うん、コンビは赤ちゃんグッズの試作提供モニター調査、はい、まあ、耳が抜きやすい飲み物とか出てくるの、う
ん、よくね、よくの飴とかのね、舐めたりするのも
そうだ ね、うん、でもごっくんが上手にできないと耳抜けないよねとかね、あと赤ちゃん、ママパパの困りごと解決方法、コンビはね、やっぱ赤ちゃんグッズの専門だからね、うん、でトーレが赤ちゃん用人へ、うん、ウェア。あ、これ面白かったですよ。心拍取るために何かを装着しなきゃいけないみたいで、こう、トーレのね、方がね、プロジェクトを実施してコメントを寄せてたんですけど、装着の際に泣かないように頑張ります、みたいな。
あ、その時点でも泣いちゃうからね。
だからよ。うん、こう心拍取るやつつけるときにギャーギャー泣かれたみたいな、それどっちがいいのみたいなね、はい、とか言ってましたけど、はい、そういうウェアの提供だったり、 NTT はその生態モニタリングの仕組みを提供してモニターの調査だって、うん、NTT と東レがコラボしてるんだ、うん、心拍数モニタリング技術全般のノウハウを一緒にやるんだって、はいはい、うん、へえ、面白いね。ドキドキしてきたら泣くのか、泣くのかみたいな、そういうやつ、うん、
まあ、これね、まあ、これ、ね、ここまでしてもらって、はい、こう、まあ、なんなんですけど、はい、そこまでやっぱ、赤ちゃんってやっぱ嫌われるもんなんですか？
あのね、嫌われるっていうかさ、
うん、まあ、僕の場合は、うん、まあ、まあね、やっぱ沖縄だからね、飛行機でよく移動するときなんですけど、うんうんうん、赤ちゃん泣いてたら、まあ、仕方ないやで。
うん、そうね、うん、大半の人は沖縄からさ、うん、東京に行く便は比較的そっちが多そう、うんうんうん、で帰ってくるとき旅行の人とかと一緒になったりすると、うんうん、静かにしたいとか、うんうん、なんか私出張でよく月曜日の便に乗るんですけど、うん、ビジネスマンの方が結構乗ってらっしゃって、はい、なんかやっぱそういう方、静かに本が読みたいとか、はい、なんかパソコン持ち込んでいてお仕事したいとか、はい、そういう方たちなのかな、はい、なんかやっぱり行きないトラブルの一番はこう騒音みたいなさ、ほら、うん、子供がうるさいとか赤ちゃんがうるさい、
うん、これをね、赤ちゃんの泣き声が騒音で受け止められるのがちょっとね、
だからね、
せちがらいというかね、
あのね、昨日のニュースで、うん、はい、ニュースというか、まあ、コラムかな、新聞コラムで出ていたものを紹介したいんですけど、はい、今、保育所のさ、ほら、はい、設置の時とかにも子供の声がうるさいから立てないぞって反対運動とか起こっちゃうでしょ、うんうん、であれが騒音だから反対なのかどうなのかっていうのを心理の先生が見ていて、実はあの保育所反対、子供の声、そのね、赤ちゃんが飛行機で泣くっていうのも騒音被害で泣くんじゃなくて感情問題だって、で感情がざわめいてしまうでしょ、うるさくてイライラするとか、はい、で決して何デジベルみたいなさ、ほら本当にうるさい騒音とはやっぱちょっと違くて、でそれがさらに言うと感情問題なのは、知ってるお家の子供が泣いてたらどうしたのって思えるんだけど、全く知らない子が泣いているとなんかうるさいなって思ってしまうよっていう、その関係性の問題 なんだって。だから飛行機もさ、あれなんですよ、ケッシーさん。はい。とある海外の飛行機会社がね、はいはい、赤ちゃん泣くぞプロジェクトみたいな、これ泣かないプロジェクトだったけど、はい、海外の飛行機会社泣くぞプロジェクトでね。
あえて泣くぞ。
あえて泣くぞですよ。はい、なんだと思います、あえて泣くぞプロジェクト。泣かすのかいっていう話なんですけど。
そう、なんかそう、自分は思っちゃった。あえてみんな泣かすのって。
そう思うでしょ、はい、赤ちゃんがね、フライト中、はい、要は離陸してから着陸するまでの間に、はい、10人赤ちゃんが泣いたら全員ただ。
へぇ
おぉ。赤ちゃんが泣けば泣くほどみんな大拍手みたいな。
なるほどね。
超面白いでしょ、
なんか、まあ、ね、
もはや泣けだ、
泣け。海外らしい発想っちゃ、ね、そうだね。
キャンペーンで、うん、その赤ちゃんの泣き声っていうのは不快なものじゃなくて、うん、もうみんなでね、応援してね。だからもう10人目が泣いた時もみんなスタンディングオベーションだったってよ。よくぞ泣いてくれた。全員ただみたいなね。そういう面白い取り組み、その発想の転換で、ね。
なんかもうなビンゴに近いですね。
いや、ほんとほんと来たみたいな。あと1、あと1みたいなね。
リーチという。
そうそうそう、9人までね、泣いてたらね、あと1人だぞみたいな、そういうやつもあったりして、やっぱその、子供のこういう問題ってさ、はい、捉え方と、対応の仕方も本当にいろんな対応の仕方があって、はい、ね、なんかこの、泣かない、泣くことが予想できるのかなとか、まあ、いろいろ大変興味深い研究をね、全日空はやるんだなと思いますけど、うん、なんかやっぱりケイシーさんがね、ほら、赤ちゃんしょうがないんじゃないって思うような、みんながね、そういういつでも優しい気持ちでいれるようになると一番いいですね。
そう、なんかね、そこまでだったら、まあ、耳栓するなり。
ああ。うんそうね、ね。
眠たかったら、なんかほら、安眠薬とか飲んだりとか。
逆にさ、赤ちゃんに睡眠薬飲ませちゃうって言って、芸能人の方がね、なんか、書かれてて、すごいこう、賛否両論集まりましたけど、私は赤ちゃんの睡眠薬は本当やめた方がいいと思いますよ。
ちょっとやっぱ、
危ないですよ。
多分まあ、素人目の自分でも、そういうの成長期だよ。ね、そういうのはまずいんじゃないって。
まずい。うん、やっぱりその、まあ、人に迷惑をかけないっていうふうに、子育て中ってね、うん、もういつもよりも増してそう思っているから、親がね、うんうんうん。やっぱりそこでさらに周りの空気がピリピリしていると、きつくなっちゃうからね、みんなで ね、なんか、あれなんですよ。循環器のお医者さんが、赤ちゃんの大泣きにね、出会ったら、こんな気持ちで構えてほしいって言ってたのがあるんだけどさ、それがさ、お赤ちゃん大きな声で泣いてるとか言って、心臓良好みたいな、肺良好みたいな、循環器良好みたいなね。
あえてもうね、そうそう、元気な証拠。
そうそうそう、医療的に見たら赤ちゃんのギャン泣きって元気っていうことなので、なんて元気な、健やかな成長だみたいなね。
まあね、ほれ、昔からよく赤ちゃんは泣くのが仕事ってね。
そうなんですよ。
そう、
うん。でもね、赤ちゃんが1日で泣いてる時間って2時間ぐらいってこの間読んだ。
あ、トータル的にはそれぐらいなんだ。
そうなの、もっと泣いてそうだよね。てか赤ちゃん泣くなんて、1日のうちのたったそれだけなのでね、そのたったそれだけに偶然出会うっていうのはね、ラッキーだったと思っていただいて。
ね、まあね、そうそう、飛行機の中なんだから。
そうだね。
ほんの2時間、3時間ぐらいでしょ。
あとはさ、やっぱ飛行機が、なんていうのかな、こう、うろうろしづらいじゃないですか。赤ちゃんってやっぱ立って抱っこすると落ち着くから、なんかさ、ほら、スタンディングどうぞみたいな、赤ちゃん泣いたら通路歩いていいんだよみたいな、そういう新しい文化とかできるとまた違うかもね。
あ、でもまたそしたらまた歩いて
うろうろしてんじゃないみたいな。
そう絶対出る日本人は最近。まあね、なんだろうね、こうなんかやっぱ飛行機のそうなんだけどさ、やったらこうなんかカリカリする人が増えますね、なんかね。みんなね、カルシウム取ったらいいんですよ。
あ、そっち、うん、じゃあさ、ほら、フライト前に、小魚配るみたいな。
そう。ね、ね、
そっちだね。
まさにね、これをね、まあ、飛行機だけに、どちらも CA が必要だろうって。
あ、キャビンアテンダントとカルシウムだ。
ういっ
す。おー、なんだよ、急に来た謎かけ、びっくりした、今。
ちゃんと落ちたからね。
落ちたね。
飛行機だから落ちたらダメなんだけど。
それはダメだ。なんて危ない。
いやいや、ちゃんと落ちをつけましたんで。
いいですね。よかった。なるほどね。そうだね。キャビンアテンダントさんと、はい、協力してね。そうそうそう、みんなが楽しく、ね、空の旅が楽しめたらいいね。
まあ、そういうね、共有し合えばいいね、うん。うん。まあね、こういうニュースもね、こういうニュースからね、ちょっとみんなでね、ああでもね、こうでもない、私はこう思いますよとかね、こういう意見もまた募集してますね。
はい。バラバー研究所では、番組へのメッセージ、メールで、はい、募集してます。
ね、
はい、Facebook にもわらばー研究所。
できました。
はい、できました。番組へのメッセージの投稿フォームも、わらばー研究所の Facebook のページにありますので、はい、そこね、ポチしたらね、もう投稿フォームだから簡単です。はい。一応ね、メールアドレス紹介しておきます。FM 那覇のメールアドレス、780@fmnaha.jp 780 アットマーク、FM 那覇 .jp、タイトルに、わらばー研究所へのメッセージと入れて、はい、お便りいただければと思います。また、わらばー研究所もね、オリジナルメールアドレス取りましたよね。
そうなんですよ。うん、
はい。わらけん、はい、訳しますよ。わらばー研究所、はい、わらけん、略してわらけんですね。w-a-r-a-k-e-n、わらけんです。うん、わらけん780、アットマーク、gmail.com、うん。こちらの方まで、お便りいただければと思います。
よろしくお願いいたします。お願いします。はい、はい、では最初のオープニングトークニュースで一言のコーナーでした。
はい、すごい美しくまとまった
さ、ではね、では続いてのコーナー参りましょうか。
はい、お願いします。
はい、こちらもね、子供子育ての旬の話からでね、はい、ちょっとこういう今週はね、このトークテーマを広げてみましょうと、ゲストさんをね迎えてね、
はい、
このコーナーからちょっとゲストさんも、お呼びいたしておりますよ。
はい、
はい、ではまずゲストさん一人目ご紹介いたしましょう。豆腐姫さんです。
豆腐姫さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっと緊張してる、
うん、めっちゃ緊張してます。
はい、
はい、そしてでこちらはですね、まあなんだろうね、
今日のテーマの
ミスター X さんということでよろしいでしょうか。
はい、ね、
はい、ね、ね、まあミスター X さんね、よろしくお願いします。こんにちは。
よろしくお願いします。
こんにちは。
こんにちは。
はい、 OK です。はい、
ね、でね、まあ、今日はね、この4人でね、今回のトークテーマなんですが、
はい、
お題はですね、給食でございます。
学校給食？
そうです。学校給食の話でね、うんう
ん、はい、
まあ、いろいろね、僕らの世代の給食の話もそうだけど、
はい、
あと、今のね、給食はどんなのができるんだろうとか、うんうん、あと沖縄のねこの給食費のこのなん各市町村での取り組みとかね、
ほうほうほうほう、
出てますよ ね、
いい
ね、
はい、
でまた最近ではねほら神奈川県のほら大磯市でね、
うんうん、
中学校 の弁当がさ、みんな美味しくないってから捨てるっていうニュースが
半分以上残しちゃってやつね、
そうそうそう、そういったのもどうなんだろうなと思いながらちょっとトークテーマを広げてみたいと思います。
はい、お願いします。
はい、まあ、まあ給食とね、まあいろいろ僕らの世代って言ったらやっぱ定番はあれよね、やっぱパン、牛乳、
うん、ね、ソフト麺とかあった、
あったあった、沖縄あった、
あるんだ、
そう、氷さんが東京だもんね、
そう、私育ったの横浜育ちだから、
浜っ子だね、
うん、家島にもソフト麺は、
覚えてない。
あ、この前、その前に、豆腐姫さんね、家島出身なんですよね。
あ、そうだった。待って、ほら、どうする、違う、トーク、あれですよ、ゲストのコーナーがあるので、ね、はい、後でゆっくり、活動とかは。で、ね、今、豆腐姫さん、緊張中だから、
まあ、とりあえずね、
肩回して。
うん、とりあえずヒントはね、家島出身の、
はい、ということで、はい、
豆腐姫
さん。あ、ちょっと最近すぎて忘れちゃったよね。
そうなんですよ。うん、
あまりに近すぎて。ソフト麺ってあったんだね、ビニールに入ってた。
あったあった。
カレーの時に出てくるやつね。
僕らはね、カレーぶっかけることもあったし、そのまま、このね、なんていうの、ほら、食感っていうのは、寸胴みたいなやつ。
何それ、
こう大きなこう鍋みたいなやつ、
あ、いやいや、はいはい、
あれ食感って言わない、
食感って言う、
言うよね、
給食当番が運んでくるやつね、
そうだ、両手で
運んでさ、はいはいはいはい、重いやつね、
でたまに年に何回かね、ぶちまける
声
で
さ、いやいや、落としたみたいな、ね、
そうそうそうそう、全校生放送でさ、
何年分け合ってくださいみたいな、
そうそう、
分かる分かる、食感にソフト麺が入ってんの、
あ、うん、あれにスープがあって、でソフト麺各一人回して、
うどん的に食べるってことか、
そうそうそうそう、かけうどんみたいになって、
面白いね、ほら、うん、すごい離れたところに住んでたのに、
うん、
1個しか年が違わないから同じもん食べてたんですね、
う
ん、
まあ大体世代的にはね、
うん、でも豆腐姫さんほら若いか分かんない、
そうだね、う
ん、この若干のズレかね、うん、大きなズレ、
そうだね、
そうだよ、そうか、今日ね、ミスター X さん、うん、なんで来てもらったかって、給食博士として来てもらってるんで、
最新の情報
を
ね、
私たちが絶対知らない今の給食を知ってるのは、ミスター X だけだからね、はい、
うんうん、
そうだよ、今の給食にソフト麺ってある？何それって言っていいんだよ、ない、知らない、
何か分かんない、
あ、何か分かんない、おうどんみたいなやつがさ、ビニール袋に入ってるわけ。
わかんない。
わかんない。
あ、そうだね、麺だけ？
あ、そうそう、麺だけ。白い。
簡単に言うと。
あ、出てる？え、出てる？
出てる、すごい。
ほんと？なんか麺だけがさ、こう一人分袋に入ったやつ。
あ、
うどんみたいなやつ、うん。うどんよりちょっと柔らかいやつ。だからソフト麺。おー、出てるんだ。
あれみたいな、日清のラオウみたいなもんだよね。
ラ、 ラオウが分かんないよ、ケイシーさん。
そっちの方か、あの、あれもなんか袋に入れて、うん、袋麺で、で、柔らかくて、ちょっと。
焼きそばのやつとかもそうだよね、一人分ずつ。
あ、最近はね、そう、うん。
あ、出てるんだね。それさ、何つけて食べるの、その、なんか柔らかい麺。英語にしたら、ソフト麺。何つけてんの、カレー。何？スープかな、やっぱり。
たまに冷やし中華みたいなの出るからそれに入れてる。
ーへえ、スープだった人、カレーだった人、冷やし中華、
時代は進んでる。
でも冷やし中華の麺にしてくれればいいのにね。言っちゃった、給食センターの人、すいませんね、ほら頑張って、那覇市、あれ那覇市、ミスター X 那覇市ですか、
うん、
あ、そうか、 OK。 へえ、あるんだね、まだまだソフト麺 ね、
そうね、
あと印象的だった
ソフト麺の、あと僕らはあのやっぱりあれかな、あのやっぱまあ当時はあのフルーツもちょっとね贅沢になってきたりとかして、アイスクリームとかちゃんと
出た、アイスクリーム給食に、
そうそう、
1年に1回だけね、クリスマスの時とか、
あ、そうそうそう、あとね、なんかカップケーキみたいなのも出た、
へえ、そんなのない、そんなのない、なんか悔しい。ケーキ出る給食に今、
うん、クリスマスの時に
普通にケーキ、
うん、ミニケーキ出る、
へえ、より立派になってますよ、ケイシーさん、
ね、
いいですね、
いい、やっぱいいんじゃない、
フルーツなんて缶詰だってよ私。フルーツ出る、フルーツ、
うん、
バナーナみたいなやつ、
バナナでは
ない、あ、出ない。何出んの、フルーツ、
みかんとか、
あ、普通に出てくる、
パイナップルとか、
あ、パイナップルも出んの、すごいじゃない、
あとね、あとこれ、あ、ごめんなさいね、話ちょっと
遮って、
あ、ごめんなさい、あのこれね、沖縄県の取り組みで、豊見城市では、
うんうん、
マンゴーも出るそうですね、
へえ、
うん、
いいね、
最近はこのうちなーむんをもっとね出そうということで、
ははははは、
各市町村のこのなんかこう有名なものをもっと身近に感じてもらおうと。
なるほどね、はい、あれですよ、那覇は沖縄そばが、沖縄そば丼で出るってよ、
丼で、
そうだよ、
え、落としたら割れるんじゃないの、
あ、落としたら割れる、
うん、プラスチックみたいなもん、
ああ、ね、なるほどね、割れないやつなんだ ね、
そうだよね、
でもお丼におそば出ますか、
うん、
沖縄そばいいね、ちゃんとこう肉乗ってんの、
乗ってる、
あ、乗ってんだ、決してかまぼこだけではないの、
うん、
あ、偉いわね、ちゃんとしてるのね、いいね、うん、楽しそうだね、給食ね、
なんかね、今なんだろう、僕らの世代の人がこう、うんうん、ね、今ちょっとみんなで給食食べに行こうみたいな、こうあったらさ、ちょっと行きたいですね、
ね、
こんなに、
本当だね、
こんなに贅沢なったのってから、
給食を試食に行こうって言って、うるさいから来るなって言われちゃいそうだけど、うん、でもやってましたよ、横浜の小学校で年に2回ぐらい給食食べる日ありましたよ、
あるんだ、
200円300円だったかな、
あ、でもいいですね、
うん、払って親も試食会とか行って食べれるの、うん、やってくれたらいいですね、
僕あの新宿でそういう、なんかね、給食当番みたいな、そういう飲み屋あったけど、ね、
あった居酒屋さんみたいなね、そうそうそう、行ったことないけど面白そうだよね、
面白かった、ちょっと高いけど、
揚げパンとかありますか、
ある
ある、きな粉かかってんの、
かかってる、
おお、一緒だ一緒だ、
揚げパンはやっぱ変わんないんだね、
私まだまだ若い。あの、なんで無視すんの、
牛乳はあの、いや、頭の中でもさ、あ、ね、次の、うん、
いいよ、
何喋ろうかな思いながら、
いいんだよ、
いや、でも揚げパンはやっぱでも定番なのね、
でしょ、
うん、
嬉しいね、なんか、うん、揚げパン好きですか、
好き、
美味しいよ ね、うん、ね、嬉しくなるよね、
たまにこうね、違うパンとかね出てきたりとか、
うん、
でまたあのこれもさっきのね話のねちょっと続きなんですけど、あの沖縄独特の、
うんうん、
これね菓子パンで仲良しパン、
うん、みんなわかるんじゃない、
ね、これね、これ宜野湾市かな、これ献立表にねあったんですよ、
調べたんですか、
仲良しパンって
そのままじゃないですか、
いやこれでもね贅沢じゃない、
カエルが寝てんのかね、
あのそうそうそう、具志堅パンのあの
絵書いてる、仲良しパン出るときほらカエルがこういう寝てるやつ、知らない、
書いてない、
あ、書いてないんだ、
う
ん、でも仲良しパン出る、
うん、
ほんと帰ったらうちの子にも聞いてみます、
ね、あのあれよね、あのクリームを挟んだあのちょっと黒いね、
黒い
チョコレートパンみたいなやつを、
うんうんうん、色がね、
あれ
焦げ茶色のね、
ちょっとミスター X が
困ってるよ、あれ仲良しパンでピーナッツクリームが挟まってるよね、
うん、
そうだよね、当たってる当たってる、いいよ大丈夫だよ、噛み合ってるよ、私たち
よかった、うん、ちょっと
ずれたかと思った
ね、いや世代がね、そうちょっとあの近寄ってきたよかった、
いいよかったよかった、そっか仲良しパンも出てるんですね、
なんかね面白い ね、
いいね、
なんかそうそう、なんかね沖縄もと、ね、特にね特産品とか
ゼブラパンとか出てくればいいの、
ゼブラパンとか、
あ、
沖縄ってちょっと給食から外れるんだけど、
うん、
独特の菓子パン多いよね、
多い多い多い、
しかもめちゃくちゃ甘いの、
めちゃくちゃ甘いし、めちゃくちゃでかいし。
でかいし。
そうそう、グローブパンみたいな、あのメロンパン、あの大きい、はいはい、夏のあれ。
あのあと、なんだろう、メロンパンもね、そうでかいなったよね、
菓子
パン
で、ね、ある
あとあの、うん、で何、あとあのこうクリーム、あの渦巻きパンみたいな、
そうそうそう、あれゼブラパンじゃないの、あゼブラパンさ挟まってるやつ、
そうゼブラパンはなんかそう、
あの渦巻きパンはなんて名前ですかね、正式名称なんだろうね、食べたことある、まあ、
渦巻きパンって名前でしたけど、
うん、ね、私たちね、食の気が合う、
今度女子会開け、
そうするわ、美味しいもの2人で食べるミスター X と、そうそうそう、ミスターじゃないじゃん、よく考えた、女子じゃん、
あそっか、じゃあ
ミスだよ、
ミス X、
ミス X でミスターじゃないよ、気づいちゃった今、
失礼しました、
あら危ない、はい、というわけでね、那覇市でもね給食値上げですよ、
値上げなんだ、
あそこ去年からね、
頑張ろうよ、
去年の2月から、ね、だから4月から上がったんじゃないですか、
あのそうね、そのこれ各意外と那覇市以外の離島とか、あのね、あの他の市町村では、うん、例えばね、何人目からは免除しますよとか、あの非課税世帯の方はの給食費はの、まあ、無料とか、
そうだからさ、うん、給食費って市町村によって値段全然バラバラなんですね、
うん、そうなんですよね、
で、はい、沖縄県、うん、大体平均で小学校で4500円、
4000なんですね、
中学校が5000円ぐらいが普通です、うんうん、なんだけど、その今ね、ケイシーさん紹介してくれたように、うん、市町村によって第二種の給食費は免除だったり半額だったり、はい、あとは本当にね、住んでるところによって給食費のさ、こう取り方とか、うん、助成金みたいなね、補助の出し方とか違うんですね、はい、うん、でこれさ、本当はさ、公教育なので、はい、どこに住んでても、はい、みんな一緒であるべきです、
はい、
うん、だし、どこに住んでてどこの学校に行ってても給食はいつもニコニコ美味しく食べれる美味しいものであるべき、
はい、
ねえ
はずなんだけどって
なんだけど、美味しそうは大変だったみたいですけどね、うん、ニュースでだいぶニュースで取り上げられてましたよね、うん、なんか茶色い感じのお弁当でしたね。こう色味がない感じとかね。なんかほら、緑の葉っぱものとかさ。まあ今、給食は何年か前からね、うん、O157 の影響で、はい、生野菜出せなくなっちゃったんですよ。うんうん、レタスとか出せない。あ、そうだ。タコライス出る？
出ない。
あ、出ないの？あ、うちの学校は出るよ。だけど、タコライスさ、レタス乗るさ、うん、火通さなきゃいけないからさ、キャベツが乗ってんだって、火が通った。でも、もはやタコライスじゃないって子供が言ってたけど。もう、生物が全く出せないです。キュウリとか、うん、昔あったでしょ、キュウリの酢の物とか、ああ、うん、出せない。
あ、酢の物も出せない。
出せないですね。生野菜が使えなくなってしまって、必ず一度火を通さなきゃいけないようになってしまったので、いろいろそこでメニュー変わったりもしてるんだけど、うん、まあ何にせよだよ、はい、公教育なので、はい、ほら、住んでいて生きている限り、その学校に行く権利があるわけでしょ、うんうん、そしたらやっぱりどこの学校に行っても美味しくて、楽しくて、はいはい、で、どこの地域に住んでても、そのさ、助けてもらえるんであれば補助は同じ仕組みがいいと思うわけです、
うん、
だって道路挟んで向こうの浦添とこっちと違うとかさ、はい、また浦添と宜野湾が違うとかさ、ね、なんか困るでしょ、
ね、はい、これね、昨年の3月のデータなんですけども、
う
ん、浦添市は、これね、給与所得年が、うんうん、給与所得が年180万以下の世帯の小中学生の半額補助を、うんうん、この昨年の4月から実施検討中と、
ほう、やってんのかな今ね、
ごめんなさい、ちょっと今データが去年のものだったんで、
そっか
そ
っか、
その後実施したのかどうかが、
いいですね、ケイシー研究員、いいですね、
いや
い
や
調査、
いや、ちゃんと研究員
ですから、研究員っぽいですね、
ちゃんと準備はしてますから、
素敵です、いいですね、
でもやっぱ離島がやっぱ多いですね、やっぱね、石垣市では小学生1人1食42円、
安っ、
中学生1人1食45円、
え、給食費が、
それでね、第3子以降全額補助、
おー、はい、やっぱり少子化対策にもなりますよね、
そうですね、
うん、だしね、もともとカテナとかは無料ですよね、給食ね、
あ、そうですね、うんうん、あと、そう無料はそうカテナ、あと、うん、アグニ、トナキ、タラマ、与那国町、
あー、無料なんだ、
はい、
へ、
あと半額っていうところもありますね、半額補助とかね、
なるほどね、
東村で宜野湾市、はい、
みんなそうしてほしいよね、
これも、うん、ね、なんかまあこうね、一国の知事とかがね、給食費はもう全部もうタダにしちゃいますとか、
本当そう思いますよ、
教育庁の偉い人とかがね出てきたら
トップダウン、
そうだよ、副知事ね、
でも本当にね、うん、その教育先進国と呼ばれているスウェーデンとか、うん、フィンランドとか、はい、オランダとかいうとこ今すごくこう子どもの教育熱心でやってるんだけど、はい、まあ、基本学校に行くことに対してお金って一切かかんないんですよ、うん、
はい、
で、筆箱持ってかないんだよ、
え、筆箱がないの、
うん、そう思うでしょう、うん、学校にあるの、 鉛筆がザバってあの箱に入ってるの。分度器とか定規とか消しゴムも全部入ってるの。だから学校に行くのは元気な体があればいい。
ほう。
教科書も学校のものだから自分で持たなくていい。ノートも学校で配給するから自分で買わなくてよい。元気であれば学校に行けるのね。やっぱりそういうふうに児童のこう教育にお金をかけてやっている国もたくさん増えていて、なんかね、ほら、公教育無償化って今いろいろやってますけどね、うん、ちょうどね、ほら、ケイシーさん、明日かな、うん、選挙なんじゃないの？
来週ですね、22日だから。
22日か、うん、22日が選挙、あと1週間だね。
そうだね。
もう告示された後かな、公示か。
そうだね、今ちょうど。
はい、選挙真っ最中かと思うんだけど、はい、今、その幼児教育の無償化とか、はい、の高等教育まで全部無償にしようとか、はい、いろんなね、政策を出してますけど、はい、もう本当にね、具体的にきちんと予算組んでもらって、はい、その、私たち、あれ、豆腐姫さん、お母さん？すっごい黙ってるけど。ミス X がめっちゃ喋れましたけど、頑張って。豆腐姫さん、お母さんですか？
そうです。
もしかしてね、ミス X のとね、ミセス X だったんで。
なるほどね。その方が喋れたかもね。豆腐姫さん、お母さん、私もお母さんなんだけど、はい、やっぱ学校に行くって、はい、ほら、お金かかるじゃないですか。
かかりますね。
ね、ランドセルにしてもね、うん、なんかこう細かいものがいろいろかかるでしょ、うん。私なんてね、三角定規何回買ったか、100円様々みたいな、うんうん、またなくしたのみたいな、コンパスまたみたいなね。
なくしますよね。
なくすよね。うん、で、細々したものさ、しょっちゅう買わなきゃいけなかったり、うん、やっぱその教育に、その日本はね、先進国で一番国が子どもの教育にお金を出していないっていうのは9月の17日に発表されて。いるんですね、はい、もうねずっと1位です、ワースト1位、
先進国なんだけど、
はい、先進国の中で調査可能だった国の中で、うん、日本は、子どもの教育に要は政治としてね予算をかけている割合がどれだけかっていうのでずっと最下位なんですよ、
はい、うん、ちょっとね、うん、これもっとね、消費税上げるだ本当かなって、本当にこれをちゃんと使い道
が、ね、だからね、あのほら消費税を上げなければ財源がないよっていう理論もかなりこう今出ていて、そう言われるとそうかなと思われがちなではあるんですけど、ほら他のよその国を 見渡した時に、そのある財源の中で何パーセントを占めてるかっていう考え方なので、結局さ消費税が増えるってことはさ、今 100% の中で日本が 3.7% しか使ってないんだけど、そこに消費税 3%で 103% になるでしょう、うん、でもここの使い道が変わらなかったらやっぱ割合は変わらないんだよ、うん、3.7 のままなんだよね、はい、でもこれをじゃあ 7% とかにするだけで、うん、本当にねそれこそ体が元気でいれば学校に行くのに、だって鉛筆とかだってバカにならないですよね、
ですね、
うん、でうちもね昨日ね学校行く前にママ鉛筆って言われたんだけど、そんな急に言われても出ないしみたいなところで、どうして空なのみたいなね、うん、どうして鉛筆どこ行ったみたいな、
まあ、でもちょっとね僕あちょっとでも今はほら100均があるから
助かるけどね、
ちょっと ありがたいとあるけどね、
うん、でもさ、うん、なんかやっぱそこの格差みたいなものも出てきてしまって、はい、100均の鉛筆さ芯が薄いから、うん、はい、書き方鉛筆買ってくださいみたいなお知らせが配られてしまったりするわけ、うん、
はあ、
なんか HB の鉛筆、はい、2B とかあんまり売ってなくて、あのきちんとした書き方鉛筆でお願いしますとか、低学年は特に筆圧の問題とかがあるのでね、そういうこと言われちゃったりして、その個人持ちで所有する教育関連の予算が日本はとっても多くて、要は個人世帯負担が大きい、うん、で体操着とかさ、
ああ そ, うです、ね、
そういうの、
ええ、困ります、
ね、困るよね、
困ります、なんか貸し出しみたいにしてほしいですよね。
だからね、給食当番のさほら白衣回ってんじゃん、ぐるぐる、あれは誰も違和感なくさ交代で使ってんのにね、うん、今もある白衣
ある、
ある、うちねなくなっちゃったんだよ白衣、小学校で何かなと思った、まあ低学年は白衣着てるんだけど、高学年ね家庭科の授業でエプロン作るわけ、一人ずつ、うん、そのエプロンで給食当番してる、
うん、あでもそれいいね、なんかね、
だけどエプロンは材料費とか親持ちだよ、う
ん、あそっか、
そこか、
うん、だからやっぱ学校で持っていてもらうっていうのがすごく実は家庭負担としてはね、うんうん、っていうぐらい所得がね厳しくなってしまって非正規が増えてるからさ、だからその教育予算で国がどこまできちんと先進国で少なくとも平均まで持てるのかっていうところで、そういうさその備品的なものとか今言ってたね給食費とかそういうものがしっかりこう 政治でねやってもらえると、ほら選挙中だからいい番組だねこの番組 ね、
うん、どんどんいっちゃいましょうぜ。
いっちゃいますけど、やっぱちゃんとやってもらいたいなっていうところです、うん、はい、
ありがとうございます。あのね、今ちょっとごめんなさい、うん、収録中でごめんなさい、あの今ねパッと機械見たらね、うん、なんかエラーが出ましたってことで、ポッドキャスト用の機械がね、あらこれ大変だわ、
止まってる。
大城さんちょっと呼ぼう。いやあのね、ポッドキャストはこれ今録音してるんですけども、
うんうん、
まあ、これ今この放送はちゃんと今ラジオでも聞けるんですが、
はい、
ポッドキャストってね、この後日聞けるやつ、
あーが止まってる、
この機械がちょっと今エラー出ましたってことで、
あそうなんだ、
ごめんなさい、ちょっとボル、僕今ちょっと今マイク下げますので、
はい、
ちょっと今
いってらっしゃい、コーチさん、はい、じゃなかったケイシーさん、なんでもないよね、はい、ここカットするんでしょ後で。
そうですね、ちょっと一旦下げます、はい
私たちの声は残ってるのかな、きっとこれは編集するから好きなことを喋ろう止まっちゃったんだって、そんなことってあるんだね。でもここもずっと放送されたら困るね、後でね全部喋っちゃおう。タコライスはない、タコスはない、
ない。
チリコンカンみたいのある、
それ
チリコンカン知らないの、なんかお豆に似てるやつ、チリコンカンね、横浜の給食にあった、かなんかね、世界の給食っていう日があるわけ、
うん、
横浜の給食にね、で世界のお料理が出て、クスクスって知ってる、
知らない、
クスクスってエジプト料理なんだけどさ、クスクスって書いてあってさ給食に、うん、クスクスってなんだよみたいなそういう名前なの、うん、お米、つぶつぶの発泡スチロールみたいなやつなんだけどなんかプツプツしてんだけどさ、なんかそうカレーとかかけたりとか炒めて、お野菜ちっちゃく切ったお野菜といってすごいちっちゃい粒とか、世界の料理の日っていう日が給食にあってさ、変なのないのメニューに、
ない、
これ変だな、うーん、クーブイリチとか、
うん、
あとは何、私さ一個だけさ、こ昨日も給食メニュー見ててこれなんだろうって思ったやつがあったんだけど、やっぱ分かんないんだよな。
あと人参しりしりとか、
人参しりしり分かるけど、うん、クーブイリチも分かるようになったけど、うん、あとなんだろう、
その前に戻ってきました
あ、イナムドゥチーとか、イナムドゥチーとか書かれてて、内地から来たお母さんたち、あの給食だより見て、何ってなってるはず。
そうね、まあなんかこのね、もっと、ね、沖縄料理をね、もっと愛用しましょうっていう、さっきのね、
うん、計算ピン使って、計算ピンキャンペーンを学校の子供たちがしてくれてるから、給食費は無料とか、そういう、こう、関連づけてほしいです ね、
ですね、
経済とね。
これまたあのね、全国でも聞けるので、うんうん、例えばこの放送を聞いたときに、うん、うちの地域でこういうのが出るぞとかね。
ああ変わったもの出てるとこあるよね。なんかさ、すっごい高級和牛が出る、6000円だった。
え、給食に？
そうそうそうそうそうそう。もし目を見開いてこうポッドキャストに映っちゃう感じだけど、うん、やだな。うん、ね、本当にステーキが出てた給食に、1年に1回だけあるんだって、肉の日。ちょっと羨ましいよね。
あ、沖縄で。
サイコロコロッケは出るけど。
何それ？
あ、サイコロ？
ステーキ？
サイコロステーキ。
あ、出るの？
出るけど。
お、ステーキ出んの？取り合いじゃない、みんな一人5個ねみたいな、そういう感じ、
うん、
うわーすごいいいねステーキ、もう
ね、あれ一人5個でね、足りないとか出てきないとか、
おかわりに向けてみんなめっちゃ早いんじゃん食べる、
うん、
だよね、大人気だよね、うん、一番みんなが人気のメニューは何ですか、おかわり奪い合いステーキとカレーはやっぱり今でも人気、
うん、
カレーさ、学校の給食のカレーとっても美味しいって言うんだけどさ、とっても美味しい、
うん、
ほうほう、あれさカレー粉から作ってるからさすごいよね、ケチャップ入れておソース入れて、ほらよくある箱のさカレーじゃなくてさ、お野菜炒めてさケチャップとソースとなんとかとであの味ができるって、カレーになるっていうのに感動してしまう、ほら私若い感動しない、粉から作ってんだよあれ、あ、はい、いいんです。給食の話題もね、盛り上がってますけど、私が一人で。
いや、その前にもね、
はい、
いや、その前にもね、本当にもうハプニングありので。
はい、ちょっとね、いろいろハプニングもありましたが。
ね、まあでもね、これもまた、今後もね、
はい、
じゃあ、この選挙もそうなんですけども、
うん、
まあ、
そうだね、
まあ、別に選挙に、まあ、無理やり繋げなくてもいいんだけどね。
でもね、
今度この番組でね、
うん、
先生呼びたいですね、政治家の先生ね。だって、市議会議員でも。
ああ、いろいろ来てくれそうですけどね。ね、
教育問題ですってから、
うん。子供のこと言ってる方は片っ端から呼びましょう。
呼びましょう、呼びましょう。
具体的に何をするんですかって聞きましょう。
そうそうそう、もう公開なんとか言いましょう。
すごい嫌われそうだけど頑張ろう。
いいよ、はい、いいよね。うちらは嫌われてなんぼですから、
ね。そうですね。研究としてやりましょうね。
やっちゃいましょう。はい、
名詞のお子様。
そうですね。
はい。について、はい、ぜひより良くなるためにね。
そうだね。
はい、というわけで今日のテーマは給食でした。
はい、はい、じゃあ一旦失礼いたします。はい。では次のコーナー参りましょうね。
はい、
次のコーナーはこちら、直視のコーナー。
直視、イエーイ。直視、直視。
はい、直視わかる？
直視
わかります。
もう参加してミスター X。 直視、あ、ミスターじゃない、ミスだっつーの。直視わかる？直視って言う？
わかんない。
はあ、わかんないって言う。どうするこれ、私たちだけ盛り上がってる感じかもよ。
いやでもこれはあえてね、新しくね、直視って言葉を、ね、
流行らそうって、う
ん、流行らそう。
次からハリセン ね、
これね、
直視ってさ、こう突っ込む、なんかこう、
そうね、僕らの世代かな、時代だったらな。
直視わかりますか？豆腐
みんなでこう叩くのに直視直視。
もうちょっと近くに来よう。
直視って言うってことですか？
あ、そうそうそうそう、突っ込む時
言いますね。
あ、言うんじゃん。
言うけど今は言いませんよね、うん、
ちっちゃい頃
は。今は言わないんだけど、そうね、うん、まあ、子供たちならではのこう突っ込みで、例えばもう何かあった時、
何ですかそれ。
なんかこうちょっとなんかちょっとイライラがあった時とか、
まあ、かりますけど、
ちょっとこれなんかな、うっぷんばらしいなと思って、子育て中のね、お母さんたちから
直視います。
そう、ちょっとここでうさばらしをしたいっていう、そんなコーナーでございます。
はい、直視のコーナー、今日の直視来てますか？はい、
来てますよ。
イエイ。
あのね、
はい、
あ、こちら一応ね、すいません、先週いただいたんですけども、
う
ん、こちら、
はい、
ラジオネーム、こちら、こんにちは、働くお母さん、とんこつしゅうさんです。
はい、
とんこつしゅうさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
こちらね、小学校3年生と幼稚園中年、幼稚園年
中、幼稚園の中年って何？
幼稚園年中の
年中年ね。面白かったね。幼稚園中年って面白かったね。
はい、あのね、あのこれ、あの弁当おじさんのところ、弁当おじさんみたいな言い間違いだね、これね。
違うから、もう
全然違う。もう話ね、戻そう戻そう。
はい、
このね、この二人の母さんなんだけど、うん、これね、子供がね、はい、うん、こんな替え歌を歌ってました。
はい、
沖縄製粉のね、コマーシャルの CM ソングの替え歌で、うん、
はいはい、歌ってくださいね。
お母さんの足、毛だらけの足、優しい心は3秒で終わる、お母さんの足を歌われてイライラします。これ直視じゃないでしょうか。
直視、直視、
直視、直視、
直視のボタン置いてきた。直視、直視、はいはい、これみんなで直視って言うとこ、直視、突っ込むところ、そういうコーナーなんですよ。
そうなんですよ。これが
受けまくってたよ、今替え歌に。よく考えたよね。
そうなんですよね。これが
何が出てくるの？
ってくださいよ。これがね、うん、これこういうところで直視、直視って、みんなでね、行ったりするわけです。
うん、
こんな感じで。
あ、それいいじゃん。それ何それ。もうちょっとマイクのそばでやろうぜ。正面で、正面。あ、いいね。ツッコミ。突っ込みまくり、そのボタンが欲しいね。こう押したらジキジキシみたいなね。それが欲しい ね。すごい替え歌作っちゃいましたね。
いや、でもある意味天才かもね。
本当だよ、うん、めっちゃウケてたよ。
ね、あのね、今日のね、給食博士ならのね、
うん、給食博士ミスX爆笑してたけど。
ありがとうございます。
歌えそう？やだ、
うん、これだったら今度はね、歌ったらまた本当のお母さんが直視するからね。
そうだね、怖いからね、やめとこうね。優しさはすぐを3秒で終わるとか最高だったね。わ、ね、かるわかるみたいなね、うん、さっきまで怒ってたと思って、優しいと思ったらすぐ怒るみたいなね。ありがちすぎて受けましたね、はい、ありがとうございました。
番組ではね、こういうね、皆様からの直視の話を、
はい、募集してます。別に替え歌募集したわけじゃないね。
そうそうそうそう、
あの、あるある、子育てあるある、
日頃のね、日頃の分、ここでうさばらししませんか、
はい、
みんなで直視と言いましょうって
ですね。
はい、はい、では以上、直視のコーナーでございました。
ありがとうございました。
はい、こちらですね、また、次のコーナーでございますが、
ジングル入れようね、今度からね。
はい、探そうね。
うん、ジャカジャンみたいなやつね。
残りちょっとね、10秒、あ、
10秒
?10 秒じゃないや。残り10分近くになりました。
ごめんなさいね、今ね。まだゲスト紹介してないよ、ちゃんと。
残り10分近くになりました。
はい、
ね。ご紹介いたしましょう。
はい。
はい、本日のゲストは、改めまして、豆腐姫さんです。
豆腐姫です。よろしくお願いします。
はい、はい、豆腐姫さんね、うん、そして、まあ、今日は一緒にそのね、お隣に座ってらっしゃるのね、あの、まあ、ミス X さんも
一緒に来てくれてます、ね、はいはい、私読むよ、豆腐姫さん、豆腐姫って言われて、うん、豆腐姫ってどういう字と思ったらお豆腐にお姫様だったんですけど、うん、はい、豆腐姫さん、家島出身で異常な豆腐好き、二人娘のベリーダンサーと読んでいいの、二人、はい、二人娘でいいんだよね、はい、はい、二人娘のベリーダンサーとボーカルダンスユニットということで、はい、独特なライブスタイルで現在県内各地で活動していますということで、
はい、
歌うんですね、
はい、そうですね、私はボーカルで、ほう、子供が上が18、下が9歳なんですけど、
なるほど、
うん、踊らせる、
踊らせる。すごい上からだったね、そうです、豆腐姫さん、あ、じゃあお母さんと、あ、はい、このほらみんな見てみて、マイク外しちゃダメだよ、
そうです、こんな感じですね、
こんな感じですね、
まさにこんな感じです、
あ、ちょっとどっちに曲げたらいいんだ、こうかマイクも寄せて、よし、これでいい、あ、ありがとう、ケイシーさん、バッチリだ、お母様の中でお姉ちゃんと妹、
そうです、そうです、
セクシーな格好してるけどな、かわいい、
こんな感じ
で、そして家島出身で、見て見て、ケイシーさん、これ家島タッチューがほら、はい、豆腐化してますよ、
ね、あの、これグスク山の、
グスク山の上に、
ね、上がね、
いいね、
戻しますよ、はい、
はいよ、
はい、
はい、というわけで豆腐姫さん、ジャンルは何になるんですか。
ジャンルは結構いろいろ歌ってて、
はい、
アニソンも好きなんですね。
あ、アニソンも歌っちゃう。
アニメソングからこの音楽を始めたきっかけがア
ニメソングなんです。松本梨香さん的な。ポケモン。ごめん。すげえマニア。すごいスポットに絞った。本当すいません。そう、アニソンどの辺に。
あ、アニソンは、マクロスフロンティアって知ってます。
かっこいいな、おい。
ちょっとかっこいい系のが好きで。
はいはい。
それとか、あと民謡も歌いますね。
あ、本当にジャンル問わずで。
そうなんです。もういろんなことしないとダメだと。
どういうことですか。
何でも歌えないとダメよっていう指導で。
そうです。そうだったんですね、はい、師匠が。
師匠
が。そういう師匠だったんですね。そうなんです。何振られても歌えろみたいな。
そうなんです
なんで受けてんの、めっちゃ受けてるよミセックス、
どうしたんでしょう、何買ったのかな、
なんか嬉しくなっちゃってね、うん、
はい、
嘘、じゃあ今度ほら松本梨香さんの歌、はい、かっこいいやつがあるんで、ぜひ、うん、誰かと思ってるでしょサトシだよ、サトシ、ポケモンの、
あ、サトシの声だ、
ね、だよ、でなおかつ歌ってるからねめっちゃ受けてるけどいいんだよ、まあいいや、へえ、それをライブで県内いろんなところで、
そうです
ね、で先日もケイシーさんと一緒に家島に行ったって聞きました、
そうですね、一緒に
行ったんですよね、
行きましたね、
あのね、あの堀内かな子さんとね、うん、一緒に行きまして、うん、そしてあのそちらで、昼間ね、 あの、まあ、あちらの敬老会のイベントがありまして、
へ
え、すごいんですよ、あのね、昼間僕らステージ出て、
うんうん、
その日はまたその夜はまた別のイベントがありまして、うん、その日の夜、
うん、
ステージに、うん、中田幸子さん、
誰、
家島に登場ですよ
中田幸子
はい、
ああ分かんないみたいですよ。
でも、いや、沖縄の喜劇の女王ですよね。
ああ、そっちか。うん、今もなんかさ、民謡とかばっかり考えてた。
ああ、
違うこと考えてた。ごめんね。はい。すごいね。それ、家島企画。
そうみたいです。
盛りだくさんですね。
う
ん、
ねえ、あの、まあ、多分ね、あの、本当家島のね、空気っていいですよね。
うん、私も行ったことある、
ね、
超いいよね、
ね、あの、なんだろう、本当時間が止まったっていう感じなんだけど、
うんうん、
いざいたらね、僕あの滞在時間5時間ぐらいしかいなかったんだけど、
それもすごいけどね、
いやでもね、
うん、
ものすごい濃かったんですよ、
家島は濃かった、
そう時間は止まったはずなんだけど、うん、もう一品分がなんかもう濃ゆくて、鮮明に覚えてて、
そうだったんです
ね、帰った後もああ家島よかったなーって、
なるほどね、うん、へえ、でそんな家島出身で今は家島に住んでらっしゃるわけではない、
あ、今那覇市、
あ、そうなんですね、はい、で、あのお豆腐な感じなんですけど、なぜに
なぜに単純に豆腐が大好きっていうだけで、
あ、食べる豆腐、
はい、食べる豆腐、
食べる豆腐
大好き、
島から何から、
島豆腐から何から大好きです、はい、
あ、豆腐といえば何でもいいみたいな、
そうです、
ね、大好きみたいな、
結構
男豆腐とか、
あ、男豆腐。ああ、あっち系は、そうですね、好きですね。
いろいろ出てるよね。最近、ね、にこの間行ったらさ、枝豆豆腐とかゆず豆腐とか、
うんうん、
出てますね。面白いよね。ごま豆腐とか。へえ、豆腐いいですね。毎日食べてる感じですか？
毎日食べてます、本当に。
あ、本当に？
太平通りで 普段はあの、はい、仕事してるんですけど、
はいはい、大通りすぐそこ、すぐそこじゃないか、ね、でもすぐそこ、
ちなみに何ていうお店ですか？
あごりですね。あごり？あごりって、比江島の方言で、はい、どうぞ召し上がれっていう意味なんで、あごりってやってるんですけど、あの、お客さんも自分が豆腐が好きだから、豆腐ばっかり持ってきますね。差し入れに。
え、お店屋さんっていうのは、飲食店ってことですか？
そうですね。あの、弁当とかお惣菜とかサーターアンダギーに、うんうん、あとかまぼこ、家島かまぼこを出してるんですね、
はいはいはい、へー、おいしそう。行ってみたい、はい、ぜひぜひぜひぜひ。
もう一度あのお店の名前よろしいですか？
はい、
お店の名前
急にびっくりした。
あごり、
あごり。
場所はあのどちらになりますか？
場所は、で那覇市、那覇市の、うん、太平通りっていう、
あのサンライズ那覇通りね、あちらから、
そうですね、
農連市場に向かうところよね。そうです
、ちょっと、はい、うん、ちょっとなんか独特な通りですよね、向こうは。
で、またあの海南バス停から降りて、はい、まあ、右手、
そうです、
なんかパチンコ店を過ぎてるんですよね。
ああ、なるほどね。
はい、
まあ、そこにアゴリに行くと豆腐姫に会えるぞ、
ね、はい、本当だね。豆腐を売っちゃってる。
豆腐は売ってない。
豆腐は差し入れてもらうってことですね。代わりにかまぼこ持っていけみたいなね。
で、僕あえて言いますよ、サーターアンダギーがうまい。
あ、そうなんだ、うん、隠し味に豆腐
めっちゃうまい。どうかな、それは一定のお楽しみかな。
入ってない、入ってないの、うん、残念。へー、今度豆腐について語り合いましょうね。美味しいよね。沖縄のお豆腐と内地のお豆腐って作り方が違うんですよね、
う
ん、
あ、そう、
そう、蒸してから潰すんだった、なんだった。豆乳の取り方が違うんだって。
へー、
ね、番組が豆腐研究所にな
りますよ。豆腐も研究しちゃいますよ。豆腐いいじゃないですか、万能ですよ、栄養満点だし。
その時じゃあどっちが所長なんのじゃ。
豆腐は所長は豆腐姫さんでしょ。あ、足豆腐研究員でいいんですよ、うん、でもね、子供子育て中もさ、ほら急いでる時とかに油脂豆腐作ったりとか、もうすごくいいわけですよ、うん、豆腐は、はい、だからね、豆腐万能だから、あのぜひね、広めたいですね、はい、あの歌とともに豆腐の歌とか作りましょうよ。
あ、作りたい
でしょ、
はい、
豆腐の歌作ろう。
あ、作りましょう。
やろう、
はい、
なんで受けてんの。踊るんだよ。
そうそう、踊るんだよ。
豆腐の歌だよ。え、絶対いいはず。
はい、ぜひ作ります。
そうしよう、そうしよう。
はい。
知ってる人が豆腐屋で働いてるから、パンクロッカーが。
本当ですか。
豆腐屋で働くパンクロッカーっていうのがいるから。いや、じゃあ作りましょうねっていう、すごいなんか謎な盛り上がりを見せておりますが、はい、あの、豆腐姫さん、今後なんか活動は決まってるのとかあるんですか？
そうですね。11月。
はい、11月。
12日に、はい。代々木公園で。
あ、いいですね。
あると思います。
え、予定なのね、はい、今予定して11月12日、ね、代々木公園。
11月はちょっと結構いろいろあると思います。
あ、なるほどなるほど。ぜひぜひ。豆腐姫さんの情報はどこに行けば見れますか？は
い、アメーバブログをしているので。
あ、なるほど、はい、じゃあアメブロで、はい、豆腐姫で、こんな人いないから、この名前。
そうですね、
素敵。私もなんかファンになった、
はい。これまたじゃあ豆腐姫で検索して、
はい、ぜひ見てもらいたいですね。ね、家族で活動してるからね。
ね、
うんうん、楽しいね、
はい。
この子育てしながらこの音楽ってね、やっぱ一言でやっぱまあ、ね、語れないと思うんですけども、
うん、
これね、あの、まあ、あの一番やっててよかったなっていうのは何ですか？
やっぱコミュニケーションが取れましたね。
あ、
うん、あの上の子はやっぱ反抗期とかもあったんですけど、うんうん、音楽活動してたらやっぱ自然に溶けていくっていうか、そういうところがいいかなと思いますね。
会話もしなきゃいけないしね、例えば反抗期でもね、次のイベントがあるんだよと。
本当に音楽ってすごいなと
思います。いいですね、
はい、はい、もうね、本当はね、まだまだあの話したいんだけどね。
はい、
ちょっといかんせん給食で話で今日盛り上がりすぎました。
はい、止まった分は穴埋めしてももう終わりなの、ケイシーさん。
かな、あの一応あれまた多分使うと思うので。
え、大丈夫と思います。止まったところ、私たちすごいくだらない話してましたよ。
大丈夫、そこがまたそこがまたね、面白さだから。
いいの、大城さんが素晴らしいテクニックで編集することになるわけですね。
そうですね。
楽しみにしておきましょうね。出来上がり
は
ね、
じゃあまた今度ね、また読んでから。
そうですね、豆腐姫さん、あのぜひ今度来るときは一曲生で歌ってもらったりできるんですか？はい、
ああ、
僕思って
もらいましょうね。
はい、歌います。
ぜひ、はい、歌も歌いに来てください。は
い、ありがとうございます。はい、
今日のゲストは、豆腐姫さんと、はい、謎のミス X でした。
ありがとうございました。
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 はい。
はい、それではですね、はい、もう残り時間ちょっとね、もうあと2分ちょいしかないんですけども、うんうん、ちょっとね、ささっとあの番組でちょっとね、うん、お知らせがありますよ。はい、番組ではですね、はい、こちら番組サポーターを募集しております。
はい、番組サポーター、
はい、そしてね、個人サポーター、そして法人サポーターもございまして、
はい、
でなんと今日この放送スタジオにですね、うん、2人のね、
サポーターさん ね来てもらいましたね。
ありがとうございます。本当にもう、やっぱりもうサポーターあってのこそ番組ですからね、
はい、そうですね、あのサポーターに登録していただいた方には、わらばー研究所の研究所員として、サポーターになった順番に、会員番号を出します。あと、はい、こうやってね、今日みたいにね、はい、番組に遊びに来てもらって見学とかね、はい、ゲストでね、
ちなみに名前出てもらったりね、名前喋っても大丈夫ですか？よろしいですか？名前、はい、大丈夫ですか？じゃあ、お一人目のサポーターの方、
あ、触れってこと、はい、来てもらわなきゃダメじゃん。また無茶ぶりを。
いや、こちら名前だけ。
あ、そういうことですね。一人目のサポーターは、肩書き何で行くんですか？
経済心理
コンサルタントやってらっしゃる高知さん。はい、は
い。
私のね、
FM
那覇の、はい、ラジオのパートナーもやってもらってるんですけど、はい。はい、もう、お母さんたちの味方です。はい。なんで、これからもぜひね。で、はい、はい、もう一方は。
はい、それでもう一人の方がですね、こちらの、元調理師で。
へ
ぇ。
元栄養士。
栄養士か。
失礼いたしました。
給食のメニューとか考えるんじゃん、
ね。
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 そして今、
ああ、なるほど。
のこちらの末吉さんですね。
末吉さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
また今後ともまたね、
そうです ね、はい、番組の方でスポンサーサポーターになっていただいた方はこうしてね、こう番組内で何なさってるかご紹介したり、はい、企業スポンサーの方には、オリジナルの CM ね、ちょっと有料にはなるんですが、はい、CM ソング作ったり、番組内で企業名を、告知、あと新商品とかね、はい、イベントの告知とかもさせていただきますので、はい、ぜひね、これからわらばー研究所の方皆さんに応援していただきたいと思います。よろしくお願いします。
バンバンね、宣伝しますので ね
本当ですね、
ポッドキャストですから全国でも、
ね、ものも見せれますからね。
はい。はい。はい、では今日も、また今日も駆け足でね、はい、お伝えいたしました。わらばー研究所いかがで、はい、ございましたでしょうか。
うん。
ね、またね、コーナーね、たくさんございますので、またこれもまたね、また、さっきの、案内いたしましたメールホームにですね、皆さんお便りくださいませ。
はい、こんな感じ。
はい。はい。ありがとうございました。
曲がある。
あ、一応これ先週も出したんだけど、
本当、はい、この曲可愛いからずっとかけましょうね。
はい、これじゃあエンディングで使いましょう。
そうしましょうね。はい、というわけでこれからね、どんどん発展していきますんで、
はい、
ね、聞きやすくなるに違いない。
はい、
はい、
一応ね、まあ1回目より、ね、少し落ち着きを戻したんじゃないでしょうか。
そんな気がします。
よかった、成長しましょう。これからも
成長していきましょう。はい、
はい、ではわらば研究所、この放送は、私研究所研究員ケイシー高飛車と、
はい、研究所社長ホーリーがお届けしました。
はい、そして今日ゲストの、豆腐姫さん、それでミス X さん、そして、はい、サポーターのエコーさん、ゼウさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。さようなら。
はい、さようなら。